チョニーです。
マスオです。
2021春の、本の話。
はい。
まあ、今まで、お互いの地雷作品、
うん、
私を離さないでと鏡の古城を、うん、まあ、読んだ感想をね述べてきましたけど、
はい、
まあ、今回はお互いに出した方にとってはホームランだったと、
うん、
いうことで、
そうですね。
まあ、仲良く、ホームラン打ち合ったということです
ね。そうですね。
じゃあ次回のね、次の作品まず決めようかななんて話になって、はい、うん、まあ、とうとうと話した結果、
はい、
私からはあの粘膜人間、
うん、
も
う
すごい名前だよ ね、
もうね、
粘膜人間、うん、全然あの下馬評なしで見てみようかな、
ね、
ただ怖い、確かに森見登美彦さんが大好きだって言ってて、うん、
あ、この作家が
この本、
あ、
この作家のこの本
が、
多分シリーズも全部好きだって言ってたような気がするんですよ、どっかで。あ、じゃあ読んでみようかなと思って。
粘膜人間
全身性感帯とかそういう話じゃない。いや、一応角川ホラーなんで、多分エロい話ではないと思うんです
けど、ホラーと書院文庫だよね。
そう、ただ確かに粘膜人間で聞くと親って気がする。ローションヌルヌルのね、女優が思い浮かんだけど、
そういうことじゃない、
そういうことでは多分ない、怖い系の話じゃないかなと。私からは粘膜人間、そして松尾さんからは、
玩具修理者小林泰造、
知らないな
っていうやつで、まあちょっと自分もね、あの、読んだことないんですけど、
はい、
なかなかこう最近割と長売れてきた人で、まあ、なんかアリス殺しっていう、うん、なんかその不思議の国のアリスにこう引っ掛けたような、
はいはいはい、
あの、まあ、ホラーなのかな、サスペンスなのかみたいのが結構、うん、あの、売れてというか評判が良かったらしく名前が出たんですが、うん、まあ、その小林泰造っていう作家自体にちょっとこう興味を持って見てみたら、まず最初はこれだねみたいなのがこの玩具処理者っていうやつみたいなので、
うん、
まあ、まずそれをねちょっと面白そうだし夏だし、
うん、夏だしね、
読んでみようということで、
はい、
はい、私の地雷作品はこれでいき
たいと思います。調べたら玩具修理者は発行1996年、
割と古い、
もう結構30年ぐらい、
うーん、だからベテランの作家なのかもしれない
ですね。お互いにちょっとホラー系の本を出し合ったということで、
うん、
次回楽しみにしたいかなと思います。はい、では、それ以外で、我々が読んだ本の話をね、
そうですね、
していこうという、じゃあ先行私から、
はい、
竹宮恵子、少年の名はジルベール、うん、
知らない、
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 竹宮恵子は
知ってる、
知ってる、
聞いたことある。
なんで、
も読んだことない気がする。
本当ですか。竹宮恵子さんは漫画家です。
うん、
ね、風と木の歌とか、
あ、じゃあ俺それです、
テラエとか、
違う人を想像したのよ。
本当ですか。
うん、
あの、まあ、少女漫画界ではもう重鎮、あの、京都精華大学の漫画学部だっけ、うん、とかの学長をやるぐらい、まあ、まあ、少女漫画界でもレジェンド。
ああ、いや、でもなんか、ああ、知ってる知ってる、うん、今調べたら、あ、この人か、
う
ん、
っていう感じはする。
はい、はい、
まあ、あの、多分少年漫画界の鳥山明ぐらいの人だと思うんですけど、
なるほどね、
まあ、それくらいのすごい人が、まあ、自伝を書いた。で、特に、萩尾元さんはご存知ですか。
知ってる、知ってる。
萩尾元さんと一緒に暮らしてた時代があるんですよ。
へ
え。大泉学園で。で、その時の話を中心に書いて、ルール遡って、この萩尾さんの才能に嫉妬し、でも一緒に住んでるから仲良くもしつつ、
もう
ね、みたいな、このぐちゃぐちゃになって、大泉を出る決心をするまでをメインに書いた青春期なんですけど、もういかにこのね、自分を天才と知らない天才の罪深さ。あの、まあ、この本ではあくまで竹宮先生が自分で書いてるんですけど、
うん、
あの、自分に比べて萩尾元が天才すぎると、で、それをあの、なんていう、鼻にかけない、
うん、
低姿勢の天才なんですよ。
ああ、なるほどね。
で、これの存在がもう自分の精神衛生上によくなさすぎたっていう話を書いてて、
そういうことね、
めちゃめちゃ面白くて、
萩尾元は、うん、何作品か読んだことあるんですよ、実際漫画で、確かに面白い、
面白いね、
うーん、なるほどね、
やっぱ それをね日本の漫画学部の学長が書くっていう なかなか香ばしい作品でして、いやー面白かったですよ。うーん、天才同士のねもう共演、嫉妬の試合、やばいですよね。
へー、じゃあ本当にノンフィクションで、ってことなん
だ。まあ自伝だからね、ノンフィクションという取材したくじゃないからあれだけど、まあ事実に基づいてるんだ。でしかも最近これを受けたアンサーソングが萩尾元さんから出されたんです。
小説というか、
これも事前、一度しか言わない大泉のこととかっていうのがあったりとか、だから本当はアンサーソングなんですよ。
なるほどなるほど、
いやすごいんですよ。でちょっといやちょっとこの辺非常に香ばしい話になってまして、竹宮恵子さんは僕これを読んでから、僕もあんまり知らなかったんで、読み直しまして
漫画を
一気読み、一気買い、大人買いしまして、一気読みしました。風と木の歌っていう漫画をね、読んで、まあ、簡単に言えば、少年愛の話。
ショタってこと？
まあ、そうです。ショタ同士の。ショタ同士の、
あ、ショタ同士のゲイの話。
BL。
ああ、そういうこと。
メインに書いたんですけど、まあ、結構面白くて。やっぱりさすがにもうそれだから、これ出た当時はまあ多分すごい、いわゆる少女漫画全盛の時代に少年愛がテーマの作品が出てくるっていうんで、だいぶ衝撃だったと思うんですよ。
そこで性癖を歪められた
人が、歪められた人たくさんいた。そういう人たちが今逆に漫画家になってるじゃないですか。
確かに
ね、BL 出身の漫画家さん多いからね。
なるほどね、
とか、
それは確かに面白そう、
すごい面白かったです、はい、じゃあ松尾さん、
ちょっと一作品目軽めに
い
くとですね、斉藤栄一さんの到達不能局っていう、本小説、
はい、
第64回江戸川乱歩賞受賞作です、
乱歩ですか。
乱歩賞、はいはいはい、で到達不能局って、曲って極めるね、極めるの曲なんだけど、
ね、
で何のこと言ってるかっていうと、南極の話なんですよ、で南極の、到達できないところのことを、到達不能局って言ってるんですけど、まあそれを、現代と、過去、戦時中と現代みたいな感じで、こうそれがこううまくこう並行しながら話が進んでって、それがこう最後の方にこう混じり合って、まあ、現代の方でね、現代の方で過去が混じり合ってこう結果そうなってんだみたいな、話だったんですけど、まあ、話自体は結構、まあ面白かったかなと思うんですけど、なんかその戦時中の話が割とこう非現実的な話をしてくるわけですよ。そういう話？
ひょざめの方のね、
なんかね、いや分かるんだけど、その要は過去であった悲惨な話を現代で消化するためには、確かにそういう方法しかないよねみたいなのも分かるんだけど、でもそれやったら何でもありになっちゃうねみたいな類の、まあちょっとこうなんていうの、そこだけ SF みたいな、
なるほど、
の入れちゃうから、いや俺それ期待して読んでなかったぞっていうのはあったんだけど、まあでも話としてはこううまくピッとまとめたなっていう感じだったんで、まあぐらいの作品でしたね。
まあですか、江戸川乱歩賞もそれほど、
江戸川乱歩賞で今まで結構やっぱなんだかんだ読んでるんですけど、すごい人ってないですよね。
あ、そうなの。
自分の中で、
ね。松尾的にね。
なんかね、江戸川乱歩賞当たったことあんまないんだよ。
まあそういうもんかもしれない、松尾の乱歩との相性がいまいち。
いまいち。
乱歩賞との、いまいちかもしれない。じゃあ次私いきます。鬼滅の刃。全部読みました。
おお。
読みました？
読んでない。
読んでないですか？
読んでない。
大人買いしまして、読みまして、
大人買いをうならせてる、
ね、うならずブインブインは今セーラームーンも大人買いしちゃったからね。
本当、
うん、読んでますよ、
どうでした、
鬼滅は面白かったね。
本当
面白かった面白かった、やっぱすごい、あの偶然というか この大ヒットが実力であることは間違いなかった、
うん、
要は周りのアニメ化がすごかったとかさ
言う
こともできると思うんだけど、いやいや原作にちゃんと力がありましたね。
あ、本当、
すごかったですよ。これはいい作り込みしてるなっていう、そういう意味じゃさっきの松尾さんの話を引用させてもらうと日本的です。
あ、
ちゃんとテーマがあって、うん、それに対してしっかり掘り下げてて、で掘り下げたのもちゃんと全部話してくれるみたいな。
なるほどね、
もちろん漏れ伝わるのはそれから漏れるものもあるんだけど、それはもう枝葉の部分であって、うん、ちゃんとした幹が見えてる、大黒柱が見えてるみたいな話、なるほどね、よくできてるわっていう。
最後大炎弾って感じなの。
大炎弾です。
あ、
もうそれはもう大炎弾です。死ぬ人は始末死にますし、いろいろあれですけど。
ね、なんか噂に聞くと、
はい、
よく死ぬっていう話だけは聞いたんだけど、
まあ、それは無事じゃいられないです。もうすでに煉獄さん死んでるじゃないですか映画で。
確かに確かに。
もう無事では済まされないですが、ちゃんと鬼をやっつけます。
なるほどね、面白かったんだ。
面白かったですね。一応流行りにも乗っかったぞと。
なるほどね、
いい報告、
うん、
大事だなと思って。はい、じゃあ松尾さん。
じゃあ私も進撃の巨人
を
全部読んだんですよ。
おお、
あ
れ終わったの。
終わったんですよ。
あ、終わったんだ。
完結したっていうので、
うん、
自分も一気読みしました。
うん、
一巻から全部、
はい、
34巻かな、
うん、
一気読みして、うん、読んだんですよ、
はい、
で面白かったし楽しめました。
はい、
どこまで知ってます？進撃の巨人って。
なんか噂によると、うん、一つの島の話だったっていう実験話を聞いた。
うん、あ、なるほどね。
うん、
ちょっとネタバレしてもいい？
全然いい。全然もう多分読むことないから。
そうなんですよね。なんかその要は主人公たちがいる壁に囲まれたその世界っていうのがそのメインで21巻ぐらいまでかな進むんですよ。で要は自分たちが巨人とどう戦うか。でもなんかいやどうやら人間の中にもう巨人になるやつがいるぞみたいな、それどうやって対処していくんだみたいな話が21巻までで、そっからいやいやいや、そう ここは島で、
うん、
どうやら人間の向こうにいっぱいいるぞっていう話になってくるんですよ、
うんうん、
で、まあ、その通りで、うん、海の向こうにはこう人がいっぱいいて、うん、その要は人類の中に巨人に平たく言っちゃうとね、うん、巨人になれるやつとなれないやつがいましたと、
うんうん、
でこの巨人になれるやつが世界をこう牛耳ってた、
うん、
でめっちゃ殺したと巨人になれないやつを、
うん、
でそれをなんか巨人になれるやつの中のやつが憂いて、うん、もうそんなダメだとっていうので巨人になれないやつの世界を作って、
うん、
巨人になれるやつをむしろこうその島に押し込めたのよ、
うん、
っていう歴史があってその巨人の島が、うん、まあ、できたみたいな、うん、でそのじゃあなんでみんなその歴史が語られないんだみたいなっていうと、うん、なんかその巨人の中にの王様みたいなやつ、
うん、
記憶が全部操作できるみたいな。
何でもあれじゃねえか。そこまでいっちゃう。
記憶がこうブヤって改ざんできるから、まあ消えてたと、みたいな感じで。
マジか、それありか。
そうで、その海の向こうのやつと今度その巨人の島の戦いになるわけだ。要はそのエレンっていう主人公で親が殺されて、それも復讐で巨人を駆逐するって言ってたんだけど、いやその巨人をどうのこうのしてたのって結局海の向こうのやつらじゃねえかみたいな、海の向こうのやつら全員殺してやるみたいな、
やべえな、
で、
エレンやべえ思想犯だな。
いや、そうで、そう思ったのは、うん、もうね、後半の方はもうただ、ね、エレンのわがままをみんなで止めるっていう、そ, そういう話になってくる。
はい、
あいつちょっと力持ちすぎて暴走し始める
んですよ。強いんだエレン。
エレンめちゃくちゃ強いね。
あ、そうなんだ。
そう、なんかね、エレンは もう巨人になれる
んだ。なれるね。そこぐらいまではアニメを見た。
で、うん、あのいろんな巨人の能力を取り込めるのよ。うん、
はいはいはい。
あの巨人って、うん、あのクーと。
あ、そうなの。
うん。
すごいじゃん。
そう、すごいね。うん、でエレン結構そのすげえ強いやつをいっぱい食ったのよ。
うん、最強じゃん。
そう、最強になっちゃった。
うん、
俺強いぞみたいな。駆逐してやるって。
やべえ。エレン相当やばい思想犯だよ。
で海の向こうのやつらを実際に駆逐しようとするわけですよ。
はいはい、
でそれをみんながダメだっつって止める。
うん、
だからもうエレン一人のわがままにみんな振り回された。
お
だからね、ちょっと知ってるか分かんないけど、うん、ナルトでいうところの、うん、サスケ、
うん、
お前が一人我慢すればこんなこと起きなかったんだみたいな。
確かに確かに、確かに、うん、
それがエレンにも言えた。
あ、
お前我慢しろよとお前世界をここにしてだけだぞみたいな話でした。
おしまい。
いやだから、
ええ、
あのね、個人的な感想としては21巻くらいまでが面白かった、すごい、
うんうん、
それ以降はまたエレンのわがまま。
え、何巻目なんですか。
34。
え、結構続くね、それからもね。
続くだから。
あ、でも終わったんだね。
終わったよ、
うん、エレンも満足。
それは言わない、まあ、そこはさすがにね、あれだけど、ミカサがいいやつだよ。
ミカサはわがまま放題のエレンに対してどういうんですか。
最後は、うん、やっぱ止めなきゃいけないって言ったよ。
はい、でもなるべくはエレンの言うことで聞いてやりたいなみたいな。
あの末っ子を甘やかしてダメにするお姉さんだから、ミカサ。
ダメだね。
だけど最後はちゃんと。
みたいな話、
ね、まあでもね、やっぱ、まあ、全体として面白かったのは面白かった。
すごいね。わかりました。へえ、じゃあ最後いきますか。はい、友が皆我より偉く見える日は、
うん、
知ってます。
まあ、
知らない。
よろしくお願いします
。上原隆さんっていう人の、
うん、
まあ、なんて ルポっぽい話、
うん、
まあ、現実にいる人たちをいろいろ取材して、まあ、一つの物語、まあ、短編集みたいな話ですね、
うん、
この人を取材した記録みたいな、
はいはい、
この人を取材した記録みたいな、うん、まあ、短編集みたいなものなんですけど、この取材対象が一言で言うと、うん、ちょっと価値観がいっちゃってる人たち、うん、例えば、ホームレス同然の生活を続けて妻子からも捨てられた芥川賞作家とか、
ほう、
うん、アパートの5階から墜落して両目を失明した市役所職員とか、
お
男性と一度も付き合ったことないブスの OL とか、お、まあ、そういう人たちを取材して、どういう日常を送ってるかを、まあ、淡々と書いただけの話なんですけど、
なるほどね、偏った人たち、
そうか、ちょっと価値観が偏った人たちの中でも、その、言っちゃってる具合が過ぎない人、なんかそう犯罪とかを犯す危険性みたいなのは全然ないんだけど、まあ、まあ、一市民の中でちょっと隣の部屋のアパートの隣の部屋に住んでるやつ実はヤバかったぜぐらいな感じの話を書いてて、
はい、
なんかね、なんていうのかな、自分の価値観のなんていうのかな、こう正しさじゃないんだよな、なんか自分の価値観みたいなものを再改めて問わなきゃなっていう気がしてしまうね、やっぱりそういう人たち見るとね、うん、もうなんかこう自分の生活のサイクルのルーティーンとかこだわりが強すぎて、もう人やっていけないんですよ、
ほう、
でもそれを受け入れて毎日暮らしてる人たちみたいな、
へ
え、なんかそういうの話の集まりがね面白くてね、もうとにかく文学が好きすぎて、この前、東美恵夫さんっていう人がいて、
うん、
芥川賞作家なんですけど、うん、まあ、これがホームレス同然の暮らしをして妻子に捨てられた芥川賞作家なんですけど、 とにかく物語への愛が強すぎる人で、うん、もう高校時代にトルストイにハマって、うん、トルストイ以上に面白いものがないって言って高校を辞めてっていうタイプの人、トルストイ以上の教科書がないって言って高校を辞めちゃってみたいな、うん、でそういう価値観でずっと今まで生きてるみたいな。で芥川賞出た時はもてはやされたけど、2作目3作目がまああんまりでみたいな話とか書いてあって、なんかやべえ人いるなっていう面白いな。
じゃあなんかその中でこう、なんだろう、うん、こうジョニー的に一番衝撃を受けたというか、なんかこう印象に残った的な、
あ、やっぱその芥川賞作家の人の話と、うん、あとね、あのテレクラが好きすぎる男っていうのがいて、
面白そうじ
ゃん。あのテレクラが好きなんだと、奥さんもいるんですよ。
結婚してんだ。
結婚してんの。でもテレクラ帰りがやまない。とにかくテレクラが好きすぎて、うん、そのなんていうかな、別に不倫がしたいわけじゃない。妻は愛してる、うん。でもテレクラが好きなんだっていう。ね、じゃあ私もテレクラやるわっつって奥さんもテレクラやって、なんか奥さんと電話するみたいな、よく分かんない人がどうなってくる、なんかね、これなんか不思議なこうあるんですよね、そういうのがね。なんかフィンチ人生におけるこう価値観みたいなものを改めて問われる感じですね。一度も付き合ったことないブスは30代入る前ぐらいにお金を払って自分のヌード写真集を撮ってもらう、一番綺麗な姿で、人生一番綺麗であろう姿を撮ってもらって、それを大事にしまっておく。あとは毎日なんかご飯はロイヤルホストで1000円以内みたいな、なんか決まってる、そういうルーティンをただただこなしていくみたいな話を淡々と書いてあって、なんか読んでてヌーンってなります。すごい面白かったですよ。でも
まあね、いやでも確かにそれをこうなんだろう、実話としてさ、うん、そう描く説得力みたいな、
説得力がすごい、説得力すごいんですよ。
確かにあるかも。
いや これでこの人50いくつまで生きてんなっていうすごさみたいなのがあって、
確かに確かに、あれは、うん、面白そう
だね。面白かったですよ。これはまあちょっとあれがあったらおすすめしますわ、うん。なんかね、あと好きなのは、あの自分は常に最新の、消費者でありたいっていう人がいて、もう自分で物語書こうとか一切思わない、うん、ただあらゆるなんかエンターテインメントの最新のものは常に受信したいっていう人で、うん、もうずっと一番新しい、いや流行ってるものとかをちゃんと追いかけ続けてるっていう人がいて、なんか尊敬もするけどすげえ本当に怖いなっていう。
そうだね、いやだから本当に取りつかれちゃう、ハマり症っていうかね、うん、そう、
なんかここまでいけたら逆に幸せなのか、でも傍から見てると全然幸せそうではないなみたいな。
そうだね、うん、でもなんかその人にとって幸せなんです
よ。そう
ね、
いいんだよなこれでっていうか、
いやそう、うん、もう他人にまあどう思われたところで自分が幸せじゃなかったら意味ないしね。
そうだから本当に最近強くさ、やっぱそういうのを思ってさ、またこのタイトルがね、あの友がみんな我より偉く見える日はって、うん、あの石川啄木の歌から引用してるんですよね、うん、これって全文読むと、友がみんな我より偉く見える日を、花を買い来て妻と親しむかっていう歌なんだよ。要は友達が自分よりみんな偉く見える日で、そんな日ってあるじゃないですか、うん、でそんな日は花を買ってきて妻と親しくするっていう歌なんだよね。なんかこの歌が俺すごい好きで、なんかそういう日ってあるんですよ、あるじゃないですか、なんか俺なんかつまんねえ人生良くなったなみたいな時があるじゃないですか、でその時にまあそういう日は花を買って帰って妻と仲良くするんだと、ね、そういう歌なんですよ。でなんかこの本ってそういうところあるなと思って、なんか自分よりもっと生きづらそうだけど楽しいかどうかも分かんないような人たちを読んで、あ俺のその楽しいとか楽しくないとか偉いとか偉くないとかって価値観って一体何なんだろうなって、一回こう価値観のストレッチをするような体験がある、できるんで、これすごい好きなんですよね。面白かったなと思って、
うん、いや面白いそうだなと思いました、
もうすぐ読めますんで、あれだったらぜひ、はい、じゃあ私からは以上で。
そうです。自分が最後は、人。
はい。
小野寺文則でいいのかな。
知らない、ね。
そう。多分ね、これは最近の人じゃないかなと思うんだけど、うん、2019年の本屋大賞の2位の作品ですね。ちなみに鏡の孤女は2018年の本屋大賞、
おお、なるほど。
だからその次の年の2位だった作品で、はい、うん、まあ、あんまりね長くない、
うん、
その300ページないぐらいの作品だったんですけど、はいはい、すんごい読みやすい小説だったんですけど、
うん、
はい、あ、これが本屋大賞の2位なんだって思うぐらいの作品でも逆に言うと、
うん、あった、
あったかな。
読みやすいけど内容が、
うん、超平凡なのよ内容が、
うん、
なんかまあ確かに一人間を切り取って、まあ、見た時にそういう人生もあるよねっていう感じなんだけど、うん、なんだろうね、不幸な、
うん、出た、
そう、
松尾の好きなやつ、
男の話、
いや好き、
あの始まりはね、うん、要は高校生の時に親が死んじゃうのよ、
はい、
親父が死ん ですぐ大学生の時に母親も死んじゃって、
うん、
で両親亡くなった、で親戚に騙されてお金もちょっと取られちゃったみたいな感じで、うん、大学このままじゃもう行けないで辞めて、でこう、まあ、アルバイトから始めてっていう話なんだけど、うん、まあ、そういう親戚の悪いやつとかいたんだけど、うん、まあ、基本出会う人出会う人みんないい人、
うん、
でよかった、まあ、そういう人にこう助けられながら、
うん、
あとはこう昔父親と知り合いだったみたいな人と出会って、うん、まあ、交流があったりとか、
うん、
で、まあ、鳥取から東京に出てきたんだけど、うん、鳥取から同じく出てきた高校の同級生の女の子と会って、うん、まあ、付き合うとかはまた全然行かなかったんだけど、その本の中では、うん、なんかその中でデートしたりとかっていう、うん、そういう話だったんだけど、すごく平凡な、
うん、
日常すぎて、
はい、
んって思ったいや決してねつまらなくはなかったし、読んでる時にもう面白いよね、うん、とも思いながら読みやすかったからね思ったんだけど、いやーそうですかっていう終わり方だったし、なんかもうちょっとあってもよくない
歯応えが、
うん、ちょっとね、うん、なんかあのご飯と味噌汁と、
うん、はい、
まあ、例えば納豆と鮭とか、
うんうん、
完璧な朝食、
うん、
が夕飯に出てきたみたいな感じ
がなるほどね、
いやいいんだけどこれ、うん、俺好きだけど、
うん、
これ朝じゃないみたいなだから本屋大賞2位なんだけど、うん、いや朝らしい続きじゃないみたいな、
なるほど、
何も賞取ってない、
うん、
でもちょっといい話だよって言ったら多分すごい良かった、
うん、なるほど、ちょっと看板がでかすぎたね、
そう、その期待値のね、うん、多分バランスの問題だったんだろうなと思うけど、うん、まあ、そんな感じでしたよ、
はい、なるほど、
以上です。
じゃあ、あんまり幸せな読書期間でもなかった。
まあだから本当に鏡の
孤城、鏡の孤城
面白かったなっていうところ以外は、まあ、確かにヒット作はなかったね。
じゃあ鏡の孤城の次に面白かったの？
あ、それだったらでも確かに数石黒が来る
から。じゃあ良かったじゃないですか。
あ、いや、まあね、まあね、うん、だから全然あれだよ、全く否定するもんではない否定するもんではない、ね、だからは面白かったけどハマるほどじゃないみたいな、まあまあ、その
そう、ね、う
ん、ぐらいのバランス、
まあまあ大事です、ね、
だからさっき言ったさ到達不能曲とか、うん、人とかは入ってもう俺の人生の中で入って終わったものみたいな、
なるほどなるほど、
そんな感じかな、
なるほど、分かりました、
はい、
じゃそんなわけでね、
はい、
あの来シーズンもまた本を怖い本をね、
そうですね、
行こうという話になりました、よろしくお願いします。